タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。30分読書のコーナー、30分ぐらいでね、読める本とか雑誌とか、小冊子、人、いろんなものテキストで、紹介しておりますけれども、今回はちょっと、特別編というか、ちょっと今、いつもとは思考を変えて、池田さんに、おすすめしたい、本、漫画をね、ちょっと3冊紹介したいと思っております。
どういうセレクトなんですか？
まあ、池田さんが、興味を持ちそうな、その単に、ギャグものとか、単にミステリーものとかだと、池田さん食いつかないと思うんで、何かしら、その、単に読んで面白い、プラスアルファのものがあったりとか、ちょっとその、ひねってるようなものっていうものを紹介したいなと思ってます。
ねじくれた俺でも興味が持てるような漫画を紹介してくれると、そういうことだ。
ひねくれた大人のための漫画と言ってもいいかもしれないですね。
はい、改めて言われると、はい、どうぞ。では、お願いします。
じゃあ、まず一冊目がですね、テロール教授の怪しい授業という漫画でございまして、これちょっとじゃああらすじというか説明読みますね。カルロゼンさんと石田天さんという方、カルロゼンさんが原作で石田天さんという方が漫画を描いていらっしゃいます。泣く子も黙るローレンツゼミには今年もそうとは知らずに知らない学生たちが集まっている。あなたたちはテロリスト予備軍です。予想だにしない一言に愕然する生徒たち。脱落イコールテロリスト認定。恐ろしすぎる授業が始まる。そもそもテロリズムとは何か。日常に潜むテロの根っことは。今までメディアで語られてきたテロ論は適切なのか。テロ教授が教える。知るのは怖い。知らないのはもっと怖い。テロとカルトの真実ということで。いわゆる大学のゼミの話なんですよね。で、新入生として大学1年生に入ってきた子が主人公で、その子がとあるゼミに入るんですけど、そのゼミに入るまでのプロセスに、いわゆるその、大学の新歓期とかってカルトとか宗教系の団体とかが入り込んで勧誘してたりするじゃないですか。
はいはいはい。
それと同じプロセスで、このゼミの教授が勧誘するんですよ。
じゃあ勧誘してんのね、まず教授がね。
正確に言うと、いろんな人からこう新刊なので、その通りにいろんなサークルとかチラシ配ったりするじゃないですか、新刊切って。それの中でいかにも怪しいやつらが声をかけてくれるんだけど、そいつを救おうとする人がいるんですよ。
ほう、
お前怪しいんじゃねえのみたいな、カルトなんじゃねえのみたいな感じで救う人がいるんですけど、
はい、
それが実はやべえっていう。
お、なるほど。じゃあ
そこでそのやべえやつ、はい、そうやべえやつらに声をかけてとがめるのがこのゼミの、ローレンツさんという、海外の方なのかな、設定としては。その方が声をかけるっていう。
なるほど。ちょっと吉本新喜劇スタイルがそこで行われるわけだね。
あるあるだよねって思いながら、さらにこう、上を行っていくというか、さらにメタ的にそのカルト勧誘みたいなものの怖さを最初に描いて、で、ものの見事に、そのいわゆるカルトの勧誘の仕方とカルトのその入り込ませるやり方で、そのゼミに入っちゃうんですよ。
あ、そうか、それは実際にそういう、じゃあやり方が実はあるのかもしれないんだね。もしかしたら
多分取材をすごくこの作者の方はされていて、こういう例、いろんな例を見ていって、そういうことなんだろうなっていうことを考えて、でその先においてテロリズムっていうものは生まれるうるよねっていう話で、その中でいわゆるテロっていうものは何なのかっていうことから考えていって、いわゆるテロリストと今世の中に呼ばれているものがどういう背景を持っている人なのか、実はすごく、オウム真理教とかもそうですけど、
はい、
高学歴の人が、多かったりとかっていう話があったりするんですよね。
岩崎さん、ちょっと喋りすぎなんじゃないの、
あ、言っちゃってますけど、そうですよね、
はいはい、
そこら辺のテロリスト、
はい、気になってきましたよ結構。
テロとは何か、テロリストっていうのはどういうものなのかっていうところから、うん、まあ、いわゆるそのゼミの形式なので、こう僕たちにも教えてくれる、その生徒たちに教えながら僕たちにも考えさせてくれるような形式になってるのは、すごくこの構造構成もすごくうまいですし、
岩崎さん、岩崎さん、ちょっと喋りすぎじゃないの
すごくうまくできて、でね、絵とかも結構激しい上にキャラクターが可愛いんですよ。生徒たちのキャラクターそれぞれが可愛くて、
はい、
過去にこの人を描いてるのが、映画にもなった幼女戦記とか描いてる方ですね。売国機関とか描いてらっしゃる方みたいですけど、まあちょっと可愛いキャラクターなので、でまあ、時々僕もツイッターとかでこれの画像を切り抜くのとかを見てて知ってたんですけど、すごい要所要所で語っていることが今の時代において考えるべきことみたいなことがいろいろとセリフとして表現されてたりするので、一巻、まだ一巻しか出てないのかな、二巻目はこれから多分出ると思うんですけど、一巻だけですけど、すごい凝縮されていて、めちゃくちゃ面白いので、ぜひテロとは何かとかね、今本当にまさしく僕も最近ジョーカーっていう映画を見たばっかりなので、すごくそういう意味でも何て言うんだろう、考えるべきことが多いなっていう作品ですので、よかったらこれはまず1冊目読んでみてください。ちなみにこれ、リンク貼っときますけど、ウェブ上で、1話かな、何話かは多分無料で見れると思うので、よかったらそれをチェックしてみてから、興味を持ったら、まあ、電子書籍でも買えると思いますけど、まあ、紙の本でね、買ってみてはいかがでしょうか。はい、1冊目。
はい、もう疲れちゃいました。
これが一番推しです。
ヘッドヘッド疲れちゃいました。
これが一番推しなので、あと2冊は、まあ、まあ、まあ、面白いんですけど、は
い、そんなこと言わなくていいから、早く紹介してくれ。はい。はい、
池田さん、金田一少年の事件簿って見てます？
金田一少年の事件簿、それはもう本当に、もう、堂本、強しの頃からずっと見てますよ。
ドラマの方も見てます？読んでます？
全然見てない。
マジか、そう。
まあまあ、でも知ってますよ。なんか、なんか後ろ髪を、こう言ってる男が、はい、なんか、ものすごく殺人事件に出会っちゃうって、かわいそうな話でしょ。
まあ、コナン君とね、通じるところで、どこ行っても殺人事件に出会ってしまう、金田一少年っていうものが、うん、まあ、当時、ね、いろんなところで事件を解決していく、金田一耕助のね、孫が、ひ孫かな孫か、孫か。じっちゃんって言ったか孫ですね、が解決していくっていうもので、ドラマ化もされました、映画化もされました、アニメ化もされていて、ドラマ化は何回も何回も人を変えてね、やってますけど、今回紹介したいのは金田一少年の事件簿外伝犯人たちの事件簿というもので、ちょっとあらすじさらって言いますね。やめろ金田一、俺のトリックを暴くの恥ずかしいから。名探偵金田一少年に緻密なトリックをバカすか暴かれ去っていった犯人たち、彼らはあの瞬間何を考えていたのか、何を思っていたのか。怪人、放課後の魔術師レッドラム、過去登場した犯人たちを主人公に迎えて送る完全犯人視点金田一外伝開幕ということで、
うん、
いわゆるその、まあ、基本的に今までの金田一少年の事件簿っていう、まあ、結構前にやってるね、シリーズにおいては金田一少年の視点、金田一少年もしくは、まあ、一緒にいる女の子の七瀬美雪なのか、まあ、剣持警部っていう、まあ、ルパンみたいなね、警察の人も一緒に協力してやるみたいなものがあったりするので、そっちからの視点において、まあ、事件が起きてそれに対して、まあ、犯人を暴くっていうストーリーテリングになってるんですけど、今回の主役はそれぞれの事件における犯人なんですね。だ、最初から犯人が出てきます。で、犯人が、いろんなプロセスを経て、まあ、人をそれ一人一人殺していって、最終的に金田一に、解決されてしまって、どうしようっつって、語ってるんですけど、それのね、語り方がね、面白くて、いわゆるその留置所とか、まあ、刑務所の中のなんか面会場みたいなところで、作者がその犯人に聞くような形式なんですよ。
あ、じゃあ、あの時の、犯行について振り返ってるような感じってことなのね。
そうそうそうそうそう、あの時どうだったんですかとかって感想聞いたりとか、どう思いましたかみたいなのを聞きながら、それをその時代に戻って犯人視点において、その事件の舞台で裏で行われたことを、まあ、思い出していく、回想していく、紹介していくっていう形だったりするので、
はい。
で、その犯人によってはもう死んでたりするんですよ、その時点で終わって。
あ、そうだよね、そういうのもあるよね。
事件の後に死んでるパターンもあったりするので、うん、天使の輪みたいなのがついていて、それが語るんですよ。
面会してるけど天使の輪がついてる人もいるってこと？
天使の輪がついてる人と喋るっていう。
じゃあちょっと特別な面会場ってことなんだね。
そうなんですね。そうそうそうそう。なるほど、はいはい。天国のね、ちょっとあの是枝監督のワンダフルライフテイストありますけど、うん、まあまあそういう感じの、でまあ犯人視点で見るとあの空想科学読本じゃないですけど、あの金田一はすごい簡単にも事件を解決してるんだけど、うん、犯人側はものすごく体力を使ったり、ものすごく力が必要だったり、ものすごく走んなきゃいけなかったりとかっていうそのプロセスを見せていくのがちょっと笑けてくるというか、
はい、
なんで俺こんなことやってんだろうって一人でつぶやきながら事件をしていくっていう、そこのなんて言うんだろうな、多分あの原作の佐藤文也さんとか、まあ、天城聖丸さんとかね、すごく有名なあのサイコメトラーとかもやってらっしゃるようなあの原作者の方の、まあ、別名だったりしますけど、その方たちがまあなんだろうな、金田一は解決する視点で完全犯罪を成し遂げる、でもそれは暴かれる完全犯罪を作るにはこういうトリックにすればいいかなっていうふうに連載当時考えていたものを今から犯人視点で考えるとめちゃくちゃ大変なことがあったりとか、めちゃくちゃ長いスパの準備が必要だったり、2年とか3年とかっていうクラスじゃないような、あと偶然とかね、ものすごくラッキーなことがないと成り立たないようなことがあったりするっていうことを一つ一つ見せていくのがすごい笑えるっていう漫画です。
岩崎さんは金田一少年の次元坊好きだったの？
もうハマってたんですよね当時ね、ずっと見てたコミックスかな、まあマガジンでも見てました、ね、
なるほどね。なんかでもあれももうずいぶん前でしょ、15年ぐらい前でしょ、おそらく流行ってたの。
相当前ですよね、もうね、
もっと前なのかな、うん、だからほら37歳の次元坊とかもやってるじゃない。
そう、今よくご存知ですね。そうなんですよ、今それも面白いんですよ、うん、
だから
金田一が年取ってツアーコンダクターになって、
まあ「キン肉マン」のさ続きが今やってるみたいに、やっぱ当時コミックスね、まあ「ジャンプ」も「マガジン」もすごく黄金期だった頃のコンテンツを生かしてるっていう風な意味では非常にこう、うん、マーケティングに正しいんでしょうっていうことまでは俺分かるけど、
うんうん、
今のやつこれだから全く金田一に触れてない人間が読んだらどうなんだろうね。
いやどうだろうな、いや普通に犯罪者としていわゆる世の中においていろいろやってるミステリー、まあ、殺人事件が起きたりするようなテレビドラマとかも犯人してみたで見たらこうなんだっていう面白さはあるかもしれないですね。ちょっと要素としてはもしかしたらでも古畑にアプローチ近いかもしれないですね、登場者として古畑に
ツッコミしてるってことでしょ、要は
薄くそうツッコミです、うん、まあ、セルフツッコミですけどね、犯人自らがツッコミし続けるって感じですけど、
はいはい、でそれを笑えるかどうかだよね、そこがね、
うん、
うん、ちょっと見てみましょうかね、
うん、ちょっと見てみて、これも、同じく、どこだ、配信は少年マガジンのなんかウェブサイトとかで何話かは無料で見れるみたいなのでよかったら見てみてください、はい、最後これはまあ王道というか、まあすごく好きな人が多くて推薦している人も多い作品です。ブルーピリオドという作品ですね。うん、山口翼さんが書いています。ちょっと概要説明します。成績優秀かつスクールカースト上位の充実した毎日を送りつつ、どこか空虚な焦燥感を抱えて生きる高校生矢口八虎は、ある日一枚の絵に心を奪われる。その衝撃はヤトラを駆り立て美しくも厳しい美術の世界へ身を投じていく。美術のノウハウうんちく満載、美大を目指して精神を燃やすスポコン受験物語。ヤトラと仲間たちは好きなことを支えに未来を目指すということで、いわゆる美大とか美大予備校の青春漫画ですね。
うん、
まあ、ヤトラ君はめちゃくちゃイケてる感じのお兄ちゃんなんだけど、日々、まあ、仲間もすごく多く、友達もすごく多くて、ちょっと不良っぽいところもあったりとかして、まあ、楽しそうにしてるんだけど、ちょっとなんか物足りないなと思ってるところで、まあ、絵画、まあ、美術の世界とね、出会っていって、で、そこにおいて、まあ、美術の予備校で出会ういろんな同じく通っている生徒さんであるとか、先生であるとかと出会っていって、もう、 まあ、結構ね、もともと絵自体はうまい子だったので、ある程度は描けていたんだけど、もう美術の世界なんてもう上には上がいるというか、上もよくわからない、上下もよくわからないような世界だったりするんだけど、見たらまあ圧倒されるような絵を描くようなあの同級生とかがいるわけですよ、うん、そういうものに一つ一つに圧倒されながら、でも先生にいろいろな指導をいただきながら、とにかくこの子は八虎君は努力をする、とにかく、描き続ける、根性だけはすごい、根性だけだというか根性もすごい子なので、あ、やり続けていって、果たして彼はね、芸大を目指すんですよ。東京芸大を目指すんですけど、芸大受験に向けてどうなるか、うん、ちょっとまだね、あの期間まだ出てる間ではそこの答えは出てないんだけれども、どうなるか。さらに、山口翼さんはその先の多分、美大とか芸大の話も書こうというふうな話を前アフターシックスジャンクションかなんかのインタビューでおっしゃってたので、多分その先も描かれると思いますが、今のところはまあ美術予備校の世界における、いろんな人間関係、若い人たちの人間関係、青春物語、ちょっとね恋愛要素も当たりつつ、恋愛プラスまあね、兄弟のね関係性の葛藤であるとかも描かれているようなもので、そこのね物語としても熱い思いになってすごく面白いんだけど、それプラスアルファ、さっきもちょっと説明の中にあった美術のノウハウ、うんちく、どういうものがいい絵なのか、どういう風に描けばいいのか、どういう風な構図とか、どういう風に、まあ、芸大とか美大とかの試験が行われているのかみたいなことの説明とかもね、すごく、僕自身はこういうところに関わったことがないの、美大芸大とかその予備校とか全然関わったことがないので、結構勉強になることも多かったりとかして、物語自体を楽しみつつ、そのプラスアルファのところすごく楽しい漫画なので、池田さん、まあアート好きじゃないですか、芸術アート全般。で芸祭とかも行ったりするじゃないですか、芸大の。
そうね、
なのでちょっとおすすめしたいかなと思ったんですけど、どうですか。
まあ何か時々その芸術関連の人と会って喋ったりしますけど、
うん、
まあ何か話が通じないこともあるよね
そうなんですか。
だからそのなんつうんだろうね、その分かんない、例えばその取っかかりがその絵に感動したとかさ、
うん、
なんかその何、稲妻受けたみたいな、ビビビッときたみたいな、なんかそういうスタート自体にさ、疑問の目を投げかけちゃいたくなる人だったりするからさ、
なるほどね、
その辺の謎が解けるかなっていう気持ちがちょっとあるね、うん、そのなんで美大っていう世界だけがああなっているのかみたいな。で、なんならさ、日本の美術教育ってのは非常に特殊だというさ、側面もあったりして。
うん。
だから、その辺もなんかこう、解きほぐされてるのかなとか、なんかまあ、ね、あとその美大に出たって就職できないんじゃ、みたいな話とかさ。本当に後で食べられる人がどれくらいいるのかとか。そういうそもそも制度じゃないんだとかさ、
まあ、日本の秘境に東京芸大っていうね、エッセイ本みたいなので、そこら辺は紹介されてましたね。3割ぐらいは行方不明になってるっていう、
うん、まあね、広告会社に入るとか、まあ、イラストレーターとか、うん、そういうふうな、ね、ことになったり、あと、まあ、キュレーターになるとか、そういうこともあると思いますけど、まあまあ、そういうことは直接的ではないでしょうけど、日本における美術教育とは何かという視点であえて見るというね、こともできるかもしれない、うんうんうん、かもしれないと。
なので、まあ、そういう意味で言うと、そうこういう人たちも、まあ、山口翼さんご自身ももともと芸大出身の方なので、そこの経験というか、自分自身が、まあ予備校に通って芸大通ったっていう経験をすごく反映した作品でもあるそうなので、そういう意味だと本当登場人物たち一人一人は僕たちと隔絶された人間では全然なくって、そこにこう就寝して、そこにどっぺりのめり込んで常に努力を重ねてきたっていう差だと思うので、明確にこう、うん、違う人間だっていう感じよりはよりこう近づいて感じられるところはあるかなっていうふうには思います。
うんうん
うん、なのでそういう、
実はだからこれ美大は美大だけど、うん、これはね、
うん、
文学部とかさ、
はいはいはい、
文学部のなんかほら源氏物語だけ研究してる人とかきっといるじゃん。
はいはいはい。
実はそういう人たちもさ、なんか全く分かんないルールがありながらも、 何か、あの、独特なものがそこにはあって、共感持てる要素があるかもしれないよね。
うんうんうん。そうですね。
そういうふうに思えば、どっちかというとポップな方かもね、どっちかといえばね。
うんうんうんうん。
はい。ありがとうございます。
はい。ということで、今回はですね、どうでしたか?3 冊紹介してみましたけど、どれかちょっとでも読んでみたいと思っていただけましたか？
そうだね。まあでも、シンプルにやっぱり、あの、ね、その、何、まあ、たまたまだけど、ちょっと、学生の時の話が続きましたけど、
うん、まあ、勉強をするとかっていうそのプロセスにおいてプラスアルファのことを学ぶっていうのとそういうテイストがもしかしたら向いてるのかもしれないですね。主人公が教わりながら僕たち読者も教わるっていう。
そうね。ちょっとでも、うん、どうだろう、今はテロール教授の怪しい授業、
あ、よかった、
これはちょっと今気になりますかね。だからどれくらいね、こう説明的にならずに説明してるかっていうところが、うん、まあ、ちょっと気になるところですけど、
結構分量は多いですけど、なんか絵の勢いがあるんですごく読めますね、読んじゃいますね。
なるほど。じゃあちょっと読んだら感想言っちゃおうかな。
あ、よろしくお願いします。
偉そうに、はい、偉そうに。
さっきもちょっと紹介しましたけど、この3冊ですね、いずれもウェブ上でリンクでいくつかは無料で見れますので、ちょっとチェックしてみてください。ということで、今回30分読書では、テロール教授の怪しい事業、金田一少年の事件簿、外伝、犯人たちの事件簿、そしてブルーピリオドの3冊について紹介させていただきました、
はい、
お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
ねラジまた。